DJ テリーのこの時この時間この瞬間、夕焼けで影があの子と重なり中学校、どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。わーお、 WOW と書いてわーお、青春してるねー。もしシェンロンがいるならテリーも青春プレイバックしてくださらんだろうか。だから言い方かめせんに。まあそんな暑い夏だからこそなせる淡い青春ではないでしょうか。この前仕事終わってからスーパーで夕飯の買い物をしている時の話なんだけどね、あの仕事終わってからだとだいたい7時以降になって、その時間あたりになるとの惣菜やらサラダやらお寿司パン、割引シールがね貼られてるから、まあそれを狙って夕飯どうしようかなっていつも決めるんです。賞味期限とかあるから、まあ廃棄するよりは値引きして売ってしまおうってやつですよね。もちろん値引き商品目当てに買い物してる他のお客さんもいるわけですよ。まあ、そんなところに買い物してる若い女の子2人がいて、大方20代前半大学生くらいかな。会話しながら、割引商品を楽しそうに選んでるんです。テリーも近くの惣菜コーナーで、唐揚げ 20% か 30% にならねえかなとか、寿司が半額までいけば買うんだけどなとか、まあブツブツ言いながら物色してるところに、その若い女の子の2人の会話からちくわ天ってうまくないって耳に入ってきてね。若い女の子たちからちくわ天って、いやいいんですよいいんですよでちくわ天の質問に、ちくわ天うまいよね、ちくわ天最強じゃないとか、もうちくわ天フレーズがねもう残っててね頭の中にちくわ天最強じゃないって言い方も面白いんだけどねもうだんだんおかしくなって、もうちくわ天最強ってなんか全日本天ぷら具材選手権でちくわ天が優勝した方のようなね返し方に聞こえちゃってねまあもうニヤニヤしてるのがこれ怪しまれると思って、とりあえず地下1階の鮮魚コーナーまでエスケープしちゃいましたよいや本当にいいんですよ、ちくわ天美味しいじゃないですか。まあテリーもちくわの磯辺揚げとか好きだし、ただねあの若い女の子の2人の会話からちくわ天ってうまくないっていうここだけのフレーズが飛んできたんで、まあ可愛いけど、まあただ唐突にちくわ天うまくないって、ちくわ天最強じゃないとか聞くと、まあついつい笑ってしまいましたね、まあだからテリーはね江ノ島のビーチで最強ちくわ天を食べながら、ビールを飲みたいと思います。そんなわけで最強ちくわ天をストローでトロピカルジュースを飲みながらでも盛り上がる江ノ島の夏は絶賛営業中。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
テリーのミュージックタイムセール。 このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さて本日ご紹介するアーティストはこちらでございます。その T シャツとロックやばくない？やばい T シャツ屋さんのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか？今回はアパレルショップの紹介じゃないですよ。コーナー通りにミュージックバンドのご紹介です。やばい T シャツ屋さんは大阪を拠点として中心に活動する3人組ガールズテクノポップユニットバンドです。学生時代入っていた軽音楽サークルの、メンバーで2012年結成します。もう躍動感あふれるパフォーマンスとストーリー性のある歌詞が魅力的です。オフィシャルホームページでは、50代女性をターゲットに活動中と歌ってますが、まあ、初見ではターゲットを絞ったようには感じられなかったけど、まあ、歌詞を深掘りしていくと共感できるところがあるんだというところですね。とはいうものの若い世代からも熱く絶大な支持もあり、とにかく聞けば元気元気元気になれる。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があればやばい T シャツを着て江ノ島になってくれるってアントニオ猪木もびっくりのパワフルで繊細なミュージックシーン。この夏はやばい T シャツだらけで中心の的になるでしょう。それではT シャツがロックでダルダルになっちまうよ。やばい T シャツ屋さん。館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。そのロックな T シャツかわいいね。やばい T シャツ屋さんのご紹介です。メンバーはギターボーカル小山拓也、ベースボーカル柴田有ぼぼ、ドラムコーラス森森元による3ピースロックバンドです。2012年に大阪芸術大学に在学していた軽音サークルのメンバーで結成。幾度か活動休止しては活動再開するのを繰り返し、2015年にサマソニの一般応募出演オーディションデレンのサマソニで大谷信彦賞を選出。963組中2位で出演権を獲得してサマーソニック2015に出演。さらに同年関西最大音楽オーディションイオミュージックトライ2015でグランプリを獲得して2016年にメジャーデビューを果たします。やばい T シャツ屋さんの創始者小山拓也から生まれる独創的なミュージックにアニメキャラのような歌声に心惹かれてしまうキュートなアリボボと森森元が魅力的なリズムを作り上げるロックサウンド。今年の夏も全国のロックフェスで T シャツがボロボロになるまで盛り上げていきます。やばい T シャツだらけに魅力あふれてこぼれる夏の思い出作ろうぜ。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。やばい T シャツ屋さんは2012年5月に結成すると翌月の6月には活動休止して2013年10月に活動を再開します。そして翌月の11月には再び活動休止して2014年7月に活動を再開して現在に至ります。そんな活動の休止再開を繰り返してきた中で2015年にサマソニの一般出演オーディションデレンのサマソニで大谷信彦賞を選出すると、963組中2位で出演権を獲得してサマソニまで出演してしまうほど一気に飛躍します。もう驚くような V 字飛躍だよね。全力のユーモアを際立たせる、確かな演奏技術と そこから生まれる、正統派のロックサウンドで、メロコア風の曲調はヤバティの、ね、シュールな世界観に見事マッチしています。ヤバティのコミカルさで歌詞もミュージックビデオもぶっ飛んでいるのに、メロディーが非常にね、とっつきやすく、このギャップが多くのファンを虜にしながらヤバティの不思議な魅力を作り出しているというわけです。そんなヤバい T シャツ屋さんは毎年ながらなんだけど、今年も全国各地のロックフェスに出演します。有名どころで言うとロッキンことロックインジャパンフェスティバル2024、その他、バンドのライブツアーでゲスト出演したりと、10月までロックフェス出演がぎっしりです。もうある意味ロックフェスのカオスですよ。もう多岐にわたるロックフェス出演することでヤバい T シャツ屋さんのライブツアーになってしまってるよね。ヤバい T シャツ屋さんの、ライブ放浪記なんて感じで全国のロックフェスに行って楽しむのもいいんじゃないでしょうか。ヤバい T シャツのおかげでもう素敵な旅になりそうです。まあ、これだけ精力的にライブをやっていながら、ヤバ T のねオフィシャルホームページではライブ情報のアイコンが体調悪いけど頑張ってライブしていますって表示しているのがあるんだけど、もうどこがやねんと、めちゃくちゃ元気やんまあいや実際にはね部分的に膝が痛いとか腰が悪いとかあるかもだけど、もう不死身で元気いっぱいなのでライブ頑張ってますってポジティブでもよくないですか。まあ、もしくは体調悪いから線作って最強になってライブ頑張ってますってのもどうでしょうか。まあテリーのこれ勝手なね提案なのでそれは置いといて、これからヤバい T シャツ屋さんへの、押しかけてロックに、ダンスしちまってはいかがでしょうか。はい、といったところでテリーのミュージックタイムセールヤバい T シャツ屋さん、こうご期待ください。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版、この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードでこんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。で、真面目だったり時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーです。はい、では本日ご紹介するお題はこちらでございます。ガリガリ君海外版のネーミングを考えて、あなたならどうする。ガリガリ君って海外版とかあったんですか。なんかあったのかな。まあ駄菓子屋のイメージしかもう手にないんですけど、まあそういえばネットでなんか見たイベントやったっていうのはなんか見たような気がしますけど、まあガリガリ君ってそこまでもうグローバルになってたんですね。はい、果たしてどんなネーミングなんでしょうか。早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。ガリガリ君海外版のネーミングを考えて、あなたならどうする。超火炎旋風コーン、ガロー伝説それ。もうビリーカーの超必殺技、あのコーンね、棒を回してあの炎の輪を作り出して前方に飛ばす大技です。こんなんもう格ゲー好きか、3、40代の世代にしかわからんて。ガロー伝説は、まあテリーはその昔結構やり込んだけど、まあ、ちなみに好きなキャラは知らぬ今井です。はい、まああのガリガリ君をね振り回して火の輪を飛ばせたらもう最強じゃん。もうちくわ天と同じぐらい最強なんだけどもう海外版のガリガリ君どうなってんの。まあおそらく振り回してもね、ソーダ味なら溶けてソーダが飛び散るだけだよ。 まあ冷たくて気持ちいいってね。もし街中でビリーカンが現れたらガリガリ君で超火炎旋風痕をぶっ放してあげなさい。はい、じゃあお次はどんどんいきます。こちらです。ガリガリ君海外版のネーミングを考えて、あなたならどうする。伸びろニョイボー。伸びるか。ガリガリ君でデンデのいる展開までつながりません。グレープフルーツ味だったらちょい難しいけど、ソーダ味なら展開までつながるかもってテイスト関係ありません。これコーラ味でも無理だからね。そもそも伸びねえし、もう100万歩いや1000万歩譲って伸びたとしても途中で溶けるって。当たりが出たらもう一本デンデにお土産を持って会いに行こう。まあ夢はあるけど、そんなネーミングにしたらそこら中でガリガリ君を伸ばす儀式が始まるよ。まあ、ガリガリ君は尿意棒みたいに伸びないので武器にしたり振り回したりはしないようにして、当たりが出るまで食べ続けてください。はい、じゃあお次は、じゃあこちらです。ガリガリ君海外版のネーミングを考えて、あなたならどうする。社長が食べ終わったスティックです。食べれるか。しかも食べ終わってるし、スティックで余韻を楽しめってか。楽しめるか。もう社長が食べ終わったスティック、もう処理班じゃないんだから。もしくはね、社長が食べ終わったスティックで何味か正解したらボーナス2倍チャンスってのがあったらどうでしょう。究極だね。まあ、2倍だったら懸念すると思うけど、3倍なら考える人がいそうな気がする。敵なんか汚ねえな。まあそんなんコンプライアンスからハラスメントやらいろいろとアウトしかありません。社長が食べ終わったスティックは、自然環境のために、土に返してあげてください。はい、はい、でお次はこちらです。ガリガリ君海外版のネーミングを考えて、あなたならどうする。カッチカチやぞ、ゾックゾクするやろ。ザ・ブングルの加藤か。なんだか懐かしいな。確かにガリガリ君はキンキンに冷やしたらカッチカチだけど、まあそれよりもね、社長が食べ終わったスティックの方がゾックゾクするって、もう肝試しの冷や汗もんです。まあガリガリ君はね、カッチカチに冷やしたら美味しいけど、カッチカチにしすぎると結構これ硬いからね。もう顎が弱い方なら、冷たさとね合わせて噛み砕くのが難しいです。逆に、ね、冷凍庫が調子悪い時はザブングルの加藤さんを呼んで、カッチカチやぞ、ゾックゾクするやろをやってもらって、ガリガリ君を冷やして食べてください。あ、これ寒いって意味じゃないからね。はい、これ言わなきゃいいのにね。はい、じゃあお次はこちらです。ガリガリ君海外版のネーミングを考えて、あなたならどうする。クラエガリガリ君パンツァーファースト。怖いって。もうパンツァーファーストはこれ第二次大戦でドイツ軍が使用した携帯式対戦車敵弾です。もう怖いし危ねえし、そんなネーミングにすんなよ。もうガリガリ君をね、そんな物騒なね名前はダメですよ。もう兵器の名前ではなく平和的なネーミングにしないと。来週もまた見てくださいね。携帯式対人の口にガリガリ君突っ込む、その名もんがんん。もうサザエさんみたいにね、そんな可愛く言えばね。まあこれも言いづらいか。もうまあガリガリ君をね口に突っ込むのは自分の口だけにしましょうね。はい、じゃあお次はこちらに行きます。ガリガリ君海外版のネーミングを考えて、あなたならどうする。あたりスティックが出たらもう一本。もうそのまんまかい。もう海外版ならスティックだけは流暢に言えよ英語で。なんでオールカタカトな言い方なんすか。まあ、海外版だと当たりスティック付きなんすかね。そもそも当たりが出たらもう一本なんて風習もガリガリ君が作ったような気もするし、まあ、これはね時代の流れで当たり付きをお店に持っていくのもなくなってしまってるからどうなんでしょうか。もうそもそも今持っていきづらいしね。どこで買ったのかもわからないし、お店としても処理的なものをどうしていいかわからないしね。当たりスティックが出たらもう一本を片言で流暢にお店で言えたらもう一本かもしれないので、当たりが出たら頑張ってみてください。ただお店の人に迷惑をかけないようにしてくださいね。はい、 じゃあお次は、じゃあこちらに行きます。ガリガリ君、海外版ネーミングを考えて、あなたならどうする？バッドボーイズアイスブラブ、急にかっこいいな。ニュアンスはかっこいいけど、もちろんガリガリ君はバッドボーイズじゃないからね。グッドボーイ、グッドガールたちに愛されたアイスブラーです。てかね、ローライダーとかね、バイク愛好家の人たちがガリガリ君を食べるトレンドになりそうなね、そんな気がします。もう絵面としてかっこいいじゃないですか。ローライダーがね、バッドボーイズっていうことではありませんので、まあそこはね、あしからず。海外に行ったらバッドボーイズアイスバーで女の子に声がけしてデートを楽しんでみてください。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。ガリガリ君、海外版のネーミングを考えて、あなたならどうする？就職氷河期、バブル崩壊か。もうガリガリ君関係ないし、もう海外版って日本の時代背景をね、表したネーミングになってんの？これめちゃくちゃ勉強になるじゃん。で、このバブル時代はテリーさすがに少年だったから就活がよくわからないけど、今とこれどれだけ違うんでしょうか。まあ、全然違うと思うけどね。まあ、これは内定をもらえるようにね、面接の前には、就職氷河期を食べてから臨んでください。間違っても面接中でね、お腹壊さないでね。もう危機迫る表情になってしまうからね。はい、では、次はこちらに行きます。ガリガリ君、海外版ネーミングを考えて、あなたならどうする？ここを訪れ少年たちよ、君たちにアテナを託す。セイントセイヤか。これはイテザのゴールドセイント、サジタリアスのアイオロスが残した言葉です。アテナってガリガリ君のことだったの？もう数百年に一度地上に邪悪がはびこる時に現れる戦いの女神の化身です。もうガリガリ君えらいことになってるじゃん。これってサンクチュアリにある12宮殿の一つジンバ宮にでも行かなきゃガリガリ君食べれないね。いや、教皇の間の後ろにあるアテナ神殿行かなきゃガリガリ君をお目にかかれません。もうこれ完全にセイントセイヤがわからないとガリガリ君が全く意味不明な食べ物になってるので、まあ、これはガリガリ君を食べてパワーアップしたらアイオロスの必殺技アトミックサンダーボルトをぶっ放してあげなさい。はい、といったところでテリーは江ノ島の海に向かって、ガリガリ君、ガリガリ君の CM ソングを歌ってくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、そしてその他のアプリでお聴きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、裏口逃亡劇、ナナシ。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、裏口逃亡劇、ナナシ。
ミュージックゼロチャンネル、
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。今年の夏は決まりましたね、定番のガリガリ君、そして最強ちくわ店、この2つでもう夏はね、越せると思います。まあね、暑い時はガリガリ君を食べて、夏バテにちょっと辛いなと思ったらちくわ店を食べて、ダメなんかな、脂っこいかな。まあご飯のつまみに、そしてお酒飲む人はビールとかね、お酒のつまみにね、ちくわ店、いいと思います。まあ若い女の子、そしてね、年配の方でも年齢関係なくちくわ店は最強なので、ぜひねちくわ店をね、もういろんな形で召し上がってみてください。僕テリーちくわ店大使でも何でもないので、まあそんなね、オープニングフレーズがあったんで、ちくわ店をね、この夏はちょっとね、ちょっと意識して食べてみたいと思います。でガリガリ君なんですけど、今ね調べながらね、こう今喋ってるとね、テイスト種類ですね、こんなにあるんだと思って、めちゃくちゃあります。で一番最初に出たのが1981年、でその時は、ソーダとコーラ、あとグレープフルーツ味、この3種類だったんですね。そっから今やもう、まあね、いっぱい出ててね、ごめんなさい、もう数えたくないぐらいいっぱいあります。でなんかいろんな味もあるじゃないですか、コンポタージュ味とか、なんか焼き芋味でしたっけ、あと季節にいいとメロンとか洋梨とかチョコミントとか桃だったりとか、まあいろいろそのね、アイスとしてどうなんっていうとこまでいろんなのが出てるんで、で果たしてそれも全部売ってるかが、ね、もうちょっとねこれお店にもよるし、そのメーカーにもよるんでわからないけど、まあものすごい数来てるよね、こんだけ愛されてるんだって思って、もう初めてびっくりしました。まあどの味が好きかっていうと、テリーはねこれね全然揺らぐことのないもうコーラです。もうこれ、あ、これラジオでも言ったかな、なかなか売ってないんですよこれコーラが。どこの行ってもソーダは売ってるんですよ。ソーダかグレープフルーツもないのかな、洋梨とか、あとはリンゴなんてあったかな、なんか 2,3 種類しかないんですね。で1981年、もう40年も前からずっと出続けてるコーラがなぜないんだっていうね、これもう赤城乳業さん、なんでコーラあんまりないんですかね。置いてあるとこしか置いてないんですよ。だそこまで買いに行かないとガリガリ君のコーラがねたどり着けないんですね。だでもうコーラを買いに求めてそこの場所に行くっていうぐらいじゃないとコーラがねもうないんですよね。なんだろうな、人気ないんですかね、コーラ自体結構まだ飲む人いますけど、アイスにしたらダメなんでしょうか。まあコーラ味ね、もうちょっと手軽に買えるようにしてほしいなと思います。テリーがよく行くスーパーにもちょっと置いといてほしいなと思いますので、コンビニであったらいいのかなね、誰でもすぐコーラがね手に届くぐらいの感じがあるとね、もうちょっとガリガリ君を食べたいなと思うので、ぜひねここの、こと声が届くであればガリガリ君のコーラをぜひねもうちょっと身近に増やしてほしいなと思います。はい、そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集、ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。 X アカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介から X アイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_チャンネルです。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!